ごきげんよう、まよことまよちです。
ごきげんよう、みれいことまえみろです。
この番組は日々妄想ばかりしている私たちの好きなことだけ、やりたいことだけと偏った愛が重め、
いろんな偏った愛と妄想トークをごちゃ混ぜにした無思考性で自由に放送しています。
それではそんなマブルマーブルを一緒に楽しめることを願って、
今回のマブマブもよろしくお願いします。
マブルマーブル、
マヨチーです。
マイミロです。
今夜のごちゃ混ぜトークは、時をかける魔女。
イエーイ。
時をかける魔女とは、約2年前に2人でしたトークテーマで、もう一度話をしたらだいぶ違うんじゃないかっていう時を超えたトークです。
そしてこの魔女とは、モグラのモ、コウモリのモの女と書いて魔女であって、あっちのモニフクス女と書いて魔女じゃ
ありません。そうだから、はい、マブマブはモグラとコウモリがイメージキャラクターみたいな感じになってますからね。
うまいこと考えた、
うん、ということで、今夜の時モジョテーマなんですけれども、
はい、
今現在の映画ベスト3ということになります。
ほ
う、うんうん、まあ、2016年にも同じトークテーマでやったんですけど、
あ、16年か、
うん、そうだから3年前ですか、
はいはいはい、はい、
7、8、9、3年前だね、うん、3年前にもやったんですけど、うんうん、ちなみにその時3年前の映画ベスト3は、前見ろちゃんが、うん、紅の豚、
はい、
ターミネーター2、
うん、
ブロブ、
うん、
で私がチャイルドプレイ、
うん、
リマスター版、
うんうん、
ジャックと僕のエリっていうこの3つだったんですけども、うんうん、はい、ちなみにじゃあ2019年現在のベスト3をね、はい、
うん、
1個ずつじゃあお互いにしていこうか。じゃあ
1個ずつお互いにね、うん、まあ、今現在2019年、1個目はね、そうだな、カメラを止めるなだ、
ね、うんうん、大流行しましたね去年ね、
ありましたね、うん、
カメラを止めるな、
うん
うん、
カメラを止めるのは、まあ、要はその売れない監督の人が、
うん、
なんかそのテレビの企画だったよね。
テレビの企画だった。
そう、テレビの企画でなんかあのゾンビもののやつを撮るぞ、うん、ね、そう、生放送で行くぞっていうのをやって、まあ、その人とその人を取り巻く役者とかスタッフとかがぐるぐるする、うん、まあ、元が舞台の脚本の映画なんですけど、うん、いや、これね、今までの前見ろだったら多分もう全然ピンとこないジャンルのものだと思うの。邦画、
うん、
あんま見れない人だったし、ね、今なんかその今までそういうリアルなものほどあのピンときてこなかった私の脳みその人が、でも若干ここ3年ぐらいでやっぱりちょっとずつ上がってきて、
うん、
楽しめるようになってきてる。今見れてよかったなって思った、
うんうんうん、
話を楽しめて本当によかったなって思った、うんうんうん、なんかオチもちょっと爽やかで好き、どうしようもなかったような人たちとかさ、
うん、
悪い意味でもなんか腐ってたりとか、なんかいやそのままじゃちょっとっていうようなさ、あの人たちがさ、最後なんかもう謎のもう一体感でもってさ、ね、一体感って最後もうやったわみたいな、なんか
あのオチも舞台っぽかったよね。
そうそう、なんか格好今までつけてきたけど、なんかそういうの関係なくいいものもっとあったわみたい な、
うん、
なんか気づけたみたいな、
確かにな
んかすごい爽やかな終わりだったなってでしたね、うん、っていうのが1個目、
うんうん、
カメラを止めるな。
じゃあ私、
うん、
ま
あ、
1個目
は、
うん、去年流行った王道できたじゃないですか、
はい、
マイメロちゃん、
はい、
私も去年流行った王道でいきますけど、
そう
去年じゃないな、うん、去年続編だったのか、
うんうん、
2014年イギリス、うん、アメリカ合衆国のスパイ映画、
あら、
キングスマン、
この何年かでやった娯楽映画っていうか、そういう娯楽アクションエンターテインメント映画で誰が一番かなって思ったら、うんうん、
キングスマン、
うんうん、
まあらすじ、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、うん、まあ、ロンドンにあるキングスマンは、うんうん、表向きは高級スーツ店、
うんうん、
だが実はいかなる国の干渉も受けない屈指のエリートスパイ集団だった、
うんうん、
そんなある日仲間が何者かに暗殺され、かつて命を助けてもらった恩人の息子で密かにその成長を見守っていたエグジーをキングスマンの候補生に抜擢するっていうね話なんだけど、まあこれも大人気だったじゃん。もともとなんかちょっといいなって、その性癖がすごいたっぷり詰まってる
そう、ね、
映画だったから、
うん、スーツメガネ
おじさんスパイみたいなさ、
うんうんうんうん、
感じ詰まってたからちょっと気になってはいたんだけど、
うんうん、
まあ、人に勧められてすごい良 言われて、うん、あじゃあちょっと見てみようかなって見たんだけど、うん、だから私もともとだからその、まあ、007とかミッションインポッシブルとか、うん、そういうスパイ映画とかアクション映画はもともと好きなんだけど、うん、やっぱキングスマンの良さって、うん、そのなんか設定もさ、うん、ちょっとかっこいいじゃん、うんうん、誰もが憧れそうじゃない。表向きは高級紳士のお洋服、うん、仕立て屋さん、スーツの仕立て屋さん、うん、だけども実際はその絶対国すらも負けないようなスパイの集団っていう、うんうん、その設定もいいけど、私トム・クルーズ大好きじゃないですか、うん、
大好きですね、
大好きなんですよ、うん、
知ってます、
うんうん、でミッションインポッシブルは、まあ、毎度劇場に見に何度も見に行きますぐらい好きなんですけど、うんうんうんうん、そのミッションインポッシブルってその007から来てるけど、うん、その出てくるそのアイテムみたいなものって統一されてないのよ。
そうだね、
007の時はそうでもなかったけどさ、うん、でもこのキングスマンってその元はその表向きは紳士 の、 その高級スーツの仕立て屋さんじゃない、うんうん、だからそのスパイが持ってるグッズもさ、うんうん、そのスーツに似合うハットが盗聴器だったりとか、
昔に想像する
スパイ
七つ道具みたいな
感じなんだよね。そこがやっぱたまんないなと思うし、
わ、
うんうん、
かる、
ね、だから私これが1個目かな、
うん、はいはい、じゃあ2個目、
はい、
私2個目ですけど、公開はですね2010年です、うん、ザ・ウォーカー、デンゼル・ワシントンが主役なんですけど、うん、これですね、あらすじとしてはですね、うん、最終戦争によって国家も文明も滅びた世界を旅する男ウォーカー、うん、ね、イーライがいた。彼は30年間もアメリカを西に歩き続けている。目的地はどこなのか彼にも分からない。ただ本を西へ運べという心の声に導かれるまま歩き続けるっていう、
うん、
こ
う
だから要は文明が荒廃した世界で、うん、最後にこの世に残った本を持って、うん、あのそれを西に運ぶっていう使命っていうか、うん、まあ、お告げっていうかそういうのを持った男が西に向かって旅する話なんだけど、
うん、
自分的にこのストーリーのオチっていうかそういうことかっていう風に気持ちよく、
うん、ま
あ、ネタバレしてもいいと思う。
これネタバレ聞きたくない人は今から20秒ぐらい飛んでいただければいいんじゃない？
分かった。あーってしてもらっていいんだけど、でいわゆるこの本っていうのが聖書なんだけど、
う
ん、聖書で、でもねただのその聖書の本じゃないのよ、うん、盲目の人用の展示の聖書なのよ、
う
ん、
ほうほうほう。
で、あのデンゼル・ワシントンが扮するところの主人公の男がめちゃくちゃ強いんだけど、うん、すっごい腕っぷしが強くて盲目なのよこの男が。
ほうほうほう。ザトウイチみたいなこと。
そうなの。あ、それアメリカ版ザトウイチだと思ってください。
なるほどね。タップは入る？
うん、うんとね、それはね、うん、タップはしない。
タップ
はしないんだけど、そう、うん、そうそう。この世に残った唯一のこの本、聖書だからこれでこう人に。この聖書っていうもの、宗教っていうものをあの教えたらもうやっぱりその町っていうかこの一帯の頂点には立てるよね。リーダーとしてのこの導きがこうやってできるから絶対欲しいわけ、うん、権力者たちは、うん、要は主人公はもともと目見えなくて展示用の文字だったんですよっていうののオチがスッて入った。なんか普通にこの何なんかこうお話とかを見ててなんかあそういうことかっていうのがすごく気持ちよく入ったの。
なるほどね。
すごく良かった、うんうんうん、2010年の映画ですけど
2010年
見てくださいね、うん、デンゼル・ワシントンのザ・ウォーカーです、うん、はい、で次マヨチー2本目。
2本目ね、2011年のフランス映画最強の2人なんだけど、まあ、あらすじなんですけども、車椅子の富豪フィリップとその介護者に採用されたスラム街出身の黒人青年ドリスは、うん、正反対ゆえにぶつかり合いながらも次第に強い友情が育んでいくっていう内容で、実は今年ねリメイク版がやるらしいんですよ。
え、なんか言うても最近
の
あれなのにもうリメイクが出るの？
そうそう、なんか2011年でフランス映画だったけど、うん、今年アメリカで
ハリウッドでは
やるらしいんですよ。
これ私見てないです。
あのね、正直ね間違えて見ちゃったの。そのなんか動画サイトみたいなところで、
うんうんうんうん、
私ねキョンシーを押したはずなんだけど
え、どうやって押し間違えた？
キョンシー押したはずだったんだけど、
なんか
押しちゃったんだもん。どっかで触れてたんだと思うんだけど、はいはいはいはい、でそのままついてて、うん、まあいいやと思って見てたの、うん、まあ、だからヒューマンドラマなんだけど、
う
ん、
そうだね、うん、
なんかその黒人男性が、うん、その白人男性のおじいさんをこう車椅子で押している絵だった、
うんうんうん、そうだよね、私もあれなイメージだね。そうそうそう、
また勝手な想像でその絵とタイトルだけで、うん、まあ、お涙ちょうだいみたいな、
うん、そうだね、
大富豪だけど体が不自由で、うんうんうん、何にも困ってないそのおじいさんの本当の心の寂しさを分かってくれるのは、まあ、なんか差別されてるけど心優しいその黒人の青年なのかなって思ってたの、
うんうんうんう
ん、ちょっとなんとなく最初の
想像するよね、最初のジャケットでね、
するじゃんっていうね、思うじゃん、うん、最初そんな感じだと思って見てたんだけど、うんうんうん、すごいんだよこの、
うんうんうん、黒人のあんちゃんでしょ、
あんちゃんね、うんうん、一緒にタイマー吸ったりとかおじいさん動けないから、うんうん、なんかこうちょっと吸ってみろよみたいな感じで口に突っ込んだりとかする、うんうん、
ね、ろよみたいなこと、
おいみたいな感じなの最初は。嘘でしょ、思ってたのじゃない、う
ん、あ、いい裏切りだね、
いい裏切りだった、うんうん、でも実際そのドリスはそのちょっと不良なんだけど優しいの、うん、本当は
気のいいやつなんだろうね。
そう、最後まで見た時に、うん、これ実際の話だったの。
あ、そうなんだ。
なんかね、その見た時に、うん、その優しさのあり方みたいなものの、うんうんうん、なんかこう再確認したじゃないけど。
そうだね、う
んうんうん、2個目、2個目、ね、これが2個目、
最強の2人、
最強の2人、はい、でまみろちゃん3個目、
まみろちゃん最後3個目ですけど、うん、これはねもうね原点に近いかもしれないって最近思ってて、
うん、
公開はですね1965年、ディズニー映画メリーポピンズです。
メリーポピンズ、
うん、お察しあのもうすぐメリーポピンズリターンズ公開ですけど、
これ放送3月の26日、
ね、そうそう3月に、だから
もう1ヶ月ぐらい立って
もう1ヶ月ぐらい経ってますけど、あのこの放送がね聞ける頃にはめちゃくちゃ楽しみにしてますから、あと私絶対行くから。
いや、わかるよ、
ヒップホップ絶対行くから。あのね、これが、ま、保育士を目指したきっかけとかがもしかしたら根本がメリーポピンズかもしれないって思って、あ、ね、まあ、ストーリーとしてはそのイギリスのちょっとあの銀行マン の、 あの家族のところに、うん、あのいたずらっ子の子供2人がいて、うん、でお父さんともお母さんも自分のことでいっぱいいっぱいであんまり構ってないっていううちに、うん、あのナニーって言って、まあ、子守だよね、うん、を募集してて、でも手がつけられないやんちゃたちだから全然来ないんだけど、うん、空からねそこに新しいナニーが降ってくるわけ、メリーポピンズが桜吹雪とともに現れるわけよ。風がこう吹くとね、向きが変わるとやってくるわけ、彼女がこうやって傘でこうやってファーって出てこられてくるんだけど、いや憧れたね。
いや憧れたよ。だから未だに台風の日はやるから。絶対やるよ。メリーポピンズやるよ。
うんうんうん、そうそう。まあすごい有名ですけど、もうすごい夢のある作品で、映像としても素晴らしいんだけど。もう
本当、いやあれは画期的だよね。いやだってまさかさ、時代にしては
アニメーションと人間がさ同じ空間でコラボるなんて誰が思ったよっていうさ。
うん、だからあの後でしょ、ロジャーラビットとか
が出たのね。そうそうそうそうそうね。魔法で子供をすごい笑顔にしてあげたい。だってどんなに嫌なことも全然みんなハッピーじゃんっていうのがすごい楽しくて、うんうん、だから私もう指パッチンってあれですごい練習したからね。久々にこれ何回も映画館行くんじゃないかなって思ってる。
確かに。
なのでメリーポピンズです。
3つ目ね。
はい、
じゃあ私3つ目、
うん、
1995年のアメリカ映画。
お、95年、
うんうんうん、多分前も話題には出したことあるんだよね、
はいはいはい、
パウダ
ー、パウダー、
パウダー、
うんうん、
これ2016年の時に私ジャックって映画を選んだんだけど、うんうんうん、多分このジャックとパウダーで一回迷ったんだよ。
あ、なんか言ってたな、
うん、でもジャックの方言ったんだけど、うん、まあ、パウダーってこれあらすじは、保安官バーナムは亡くなった老人の地下室で不思議な少年パウダーを発見した、
うん、
落雷を浴びた母親から生まれた彼はパウダースノーのような白い肌をした高い知能の持ち主。青少年更生施設に預けられた彼はそこでいじめに遭うが、次第に人々と心を通わせるようになっていくっていう映画なんですよね。これはね、小さい時にお母さんが見てて、うん、その横で見てたんだよね、
うん、
その時はなんだかよく分かんないけど、はいはい、一緒になって見てて、
うんうんうん、
ただその本当に最後の最後のラストのシーンが、うん、なんとなく子供心に印象に残ってて、
うん、
なんかすごい真っ白い肌の人がすごい嬉しそうに野原をかけてるシーンだった、うん、でそのワンシーンだけすごい覚えてて、
うん、
大人になってからまた見返した時に、うん、こんな話だったんだって思って、
うんうんうん、
そっから何回も見てんだけど、なのでちょっとね方向性的にはグリーンマイルみたいな感じ。
方向性
的に、ね、だからこの心優しくて、うん、人と違う能力があるこう人が世間の冷たい目とかその誤解とかで傷ついていくみたいな、う
んうん、私これジャケットも見たことないわ。
最終的にだからそのこういう映画の あれってさ、まあ、そういう人と違う見た目の人が傷ついてって、うんうん、でも周囲もなんとなく認めていって幸せになるパターンと、うんうん、グリーンマイルのように
そうね、うんう
ん、一部の理解者はいるけれどもそうそうやっぱり世間に認められずっていう
でも分かる人は分
かってるよってい う,
っていう
そのままっていうパターンってあるじゃない、ねうん、そうで何とも言えない位置で終わるの
そうなんだへえ、
まあ、幸せだったのか不幸だったのかでもそれが良かったのかなみたいな感じで終わるんだけどグリーンマイルとかそういうなんかこう特殊な人と違う人がどうのこうのみたいな作品でなんかそれこそ見終わった後ちょっとポジティブとかさなんか誰かに優しくしたくなったりとか気持ちになるけどこれはね見終わった後に言うてもさどんな綺麗事言ったって人と違うことって世間は認めないじゃんやっぱり
そうだね
映画とかもそうだけど人は平等ですよっていうのはやっぱり平等じゃないしやっぱり平等って綺麗事だと思
うそうだね平等はないよ
そう思いたい気持ちもあるんだけど、
う
ん、
でも、まあ、思うこと大切だと思う
大切だと思う、うん、そう
でもまあ平等はない
平等はない
ないないない、
うん、だからなんかこう見終わった後にあやっぱ人間って、まあ、自分も含めだけど、うん、優しいけど残酷だよなって、
うん、
そういう目にあったとしても、うん、仕方ないっていう諦めはやっぱりどこか持ってないと心って折れるよなって、うん、でも内容的にはそんなになんかシリアスじゃないんだよ、
うんうんうんうん、
ただすごく考えてこの作品を見るとなどんな綺麗事言ったってやっぱり残酷なもんは残酷だし、うん、どんだけその人がいい人だろうと、うん、やっぱり人と違うってだけでやっぱり批判はされるし、うん、冷たい目では見られるし、うん、もうしょうがないって諦めている部分がないと、う
ん、心は
死ぬな心やっぱりなっていう思って
生きてはいけないよね
でそんな作品です
パウダーです
そうでねこの映画のベスト3はどうでもいいんです正直、
はいはいはい、
2016年の時もそうだったんですけど、うんうんうん、映画を3つ選ぶ心理テストがあったじゃない
あーやったー
やったじゃない
懐かピー
でしょ、う
ん、懐かピ
ーそうだから映画を3本選ぶと、うんうん、その分かる心理テストっていうのがあって、うんうん、そうだから映画は基本的にその自分のシンパシー感じたものしか好きにならないんだって、
うんうん、あーなるほどね、うんうん、
だからその人の人生観だったりとか考え方みたいなものが反映されますっていう元の心理テストなんだけど、もしこれ聞いてくださってる方がいるんだとしたら、
はいはい、
今この間に3つ
そうねポンポンポンってね出してみてね3
つ選んでもらいたいんですけど、ね、まず1本目に選んだ映画、
うん、
自分がどう見られたいか
は
えなんか前見
は私はだって
カメラを止めるなだ、
うん、そうカメラを止めるなです
カメラを止めるなカメラを止めるなの時今何つってたっけな
正直今まで多分ピンとこなかったジャンルのものだけど、うん、この3年間の間に変化があってこういうのが今楽しめ
あそうだ
来た時にすごく良かったであのオチが爽やかなのがいいって言った
オチで、うん、とんでもないやつと か, なんかどうしようもないやつもみんながなんか協力し合ってるところが良かったって言ってたわそうそうそうって言ってた言ってた今言ってたわ
言ってました
私何つったっけな表向きは
続けて
表向きは高級なスーツの仕立て屋さんだけど、うんうん、実際は裏はとんでもないスパイだったっていうところの設定がすごくいいって言ったんだよ、うんうんうんうん、だから多分そういう風に見られたいんだろうね
一見紳士な感じですごくジェントルみたいだけど武器めっちゃえぐいみたいな
って思われたいんだろうね、
うん、私だから最後にどうしようもないやつも正義超人になるみたいな
感じで思われたいんだよあでもなんか
これ当たってる
お互いに当たってる気がす る, るお互いに当たってる気がするよねだからどうしようもないって思われてるけどでも最終的にはこう
あいついいやつ
って思われたいんだよで2本目なんだっけ、
2本目私ザ・ウォーカー
ザ・ウォーカーで私がね、うん、あ最強の2人だ、
うんうんうん、
でね2本目に選んだ映画なんですけど、
うんうんうん
自分の根底に流れるテーマあれザ・ウォーカーのことなんつってたっけ
なんかストーリーのオチがあそういうそういうことかっていうのが、うん、すごいしっくりきてそれが気持ちよかったって
気持ちよかったっす
よいいんだけどでも自分を表してるっていうとなんか私女だけどこういうなんか孤独な男みたいな
あ
で最後犠牲になって死ぬみたいな好き
いやだから最強の戦士みたいな感じで、うん、孤独な旅を続けている風な感じなんだけど最終的には 誰しもが勝てないぐらいのどんでん返し持ってたっていう、なりたいのよ。
なりたいの、
うん、根底で流れてんのよ。
やっぱりスーパーヒーローみたいな、
だからなりたいんだよ。なりたいんだよ。
女の心理じゃねえ。男の子なんかもう。
私だから、
うん、最強の二人は
タイマー吸いたいと思ってること。
なんかはしゃぎてえみたいな、
はしゃぎてえ、そうなんだと思う、うん、実際のところははしゃぎてえんだと思う。
はしゃぎてえってか、なんか人と優しさのあり方、
優しさのあり方、う
ん、お上品ぶらなくていいだろみたいな。
だからその外面やめてよってこと言いたいのかもしれない、
う
ん、やっぱり
腹割って話そうぜみたいな。
あ、でもそういうとこある、
下町、
あるあるある、
下町
わかる、
人情やろがいっていう。
そうそうそう。でもそれはある、私根底にあるわ、それ
根底にやっぱり。
あ、納得だわ、う
ん、でも、うん、キングスマンに見られたいんでしょ。
そう。でも最強のスパイと見られたい人からは。で3つ目、私がパウダーで、うん、前
メリーポピンズです。
前田さんがメリーポピンズだったんだけど、うんうん、3つ目はバランスを取るときに見る映画だって。自分の心のバランスがこう
浄化してんだね。私
多分
メリーポピンズですごい浄化してん
だ
よ。私だから多分ザ・ボーカー仮面ライダーなのよ多分。だから、
あ、そうだろうね。
そう、孤独のアンチヒーローみたい な、うんうん、なんか悪いやつって思われるけど、でも実際は守ってんやね、でもそれを自分からは言わねえぜっていうを憧れたけど、ダメな私もいいと思ってっていう
こと
のあれでおかしくなった時になんかチェミチェミチェリするんですね
多分。そう、こんな魔法が使えたらなみたいな感じで、うん、でも心のバランスを取ってるんだと思う。
で自分も子供たちも幸せにするんだ、あはははっていうことでしょ。
やべえじゃん。超怖え、超怖えんだけど。こういうダメな人間なんだっていうことがこの何年間で分かってきたからこ そ、
これはとんでもねえ生きづらさだぞっていうのが分かって、
傘で飛んでったんじゃない。
一回チェムチェムチェリしますって、俯瞰で見ます、改めて俯瞰で見ようと思います、わあこれはひどいっていう
ことなんだと思う。
これはひどい、焼け野原以上みたいな
ことだと思う。
あ、ステッピンタイム、ステッピンタイム、ステッピンタイム。
私だから、なんだっけ、パウダー、
パウダー、これでバランス取んの。あ、でも現実的リアルだよ。だから綺麗事はないよね、平等はない。
急に現実的。だから私なんだっけ、
あ、すごい。だからさ、その、そうだ、あのストレス発散崩壊でも話してたけど、うん、だからつながるよね、ネガティブ発散方法のやっぱ人と、うんうん、ポジティブ、ね、お花畑発散方法の人の、こうやっぱそのね、こうしてみると本当真逆ね私たち。
だからさ、1本目2本目はさちょっとさ深刻な感じじゃん、
う
ん、
そうそう、深刻深刻。
でもやっぱりつってパーンとメリーポピンズって跳ねるじゃん、
そうそう、
あははってなるじゃん、うんうんうん、私1本目2本目さ、うん、なんかこう、
まあ、ポップだよね、
ポップじゃん、キングスマンかっこいいと思われたい、2本目でこう最強の2人で下町、うん、
人情やな、
人情やなって思われたい、で3本目で
平等はないねん。平等はないねん。本当に平等ってない。だから仕方ないって思わないと
生きていかれ
ないよね。あのさ、やっぱ思ったけど、何度も話してるけど、前のラジオも前の前のラジオからもずっと、まあこの10年間ずっと話してるけど、真ん中がない、
ない
2人とも、クソ極端、
真逆すぎる。
そりゃね、疲れますよ我々。
疲れるよ、
そりゃ生きづらいはずだわ。
だからきっと明るさを求めてるんだけど、うんうん、現実が伴わなくて辛いんだけど、うん、でも明るさを求めて光の方へという、
うん、そうね、
見えるのよ、あなたの
正義超人へ、
そう同じなの根本はきっと。
そうだね、そうだね、
明るさを求めてる、
うんうんうん、
明るさを求めていって、うん、なぜか私は闇に入っていくのよ。おのずから。
改めて、あ、3年後やってみるのも面白いね、
面白い、
面白いね、あのみんなやって。
あ、これちょっと
面白いよ、
映画さんも送ってほしい、
送ってほしい、ね、
こっちが勝手に、
うん、勝手に欲しいね。で、いや、やっぱりだからさ、あのサイレントさんはさとか言って名前出したけど具体的にね、
アクタムちゃんはさ、
そうそうそうそう、いやでも言うても和歌山ラーメンはとか、
カヌキングさんはガンガン決まっていくけど、
こんなところで、はい、それでは今日のマブマブは以上で終了。いやー、映画って本当にいいですよね。それではさよなら、
さよなら、
さよなら。
甘い時間を
あなたと一緒にコットンキャンディースタート。この番組はマブルマーブルの提供でお送りします。
最後まで聞いてくださいましてありがとうございます。
ありがとうございます。ここでマブルマーブルからのお願いです。
マブルマーブルでは皆様からのご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスは mbmb_info@yahoo.co.jp mbmb_info。 そして公式サイトにはメールアドレス入力不要のメールフォームもあります。
またハッシュタグシャープマブマブカタカナでマブマブで皆様のつぶやきもぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。それでは皆様また次のマブマブまで
ごきげんよう。